カによる福音書第10章の33節から37節。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷にブドウ油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出して宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。ある時進学校の礼拝で学生がですね、お話をすることになったんですね。で、初めての説教だったんでしょう、その人もですね。徹夜して準備してですね、礼拝に参加したんですけど、説教の前にですね、貧血で倒れてですね、ですね、結局ですね、話することができなかったんですね。それで、どうなったかっていうとですね、その時にですね、進学校の先生がですね、シュッと立ってですね、説教台に立ってですね、代わって説教したんですよね。で、さすがだなとですね、ですね、何の準備もしてないだろうなと思ってですね、聞いてみたんですね。で、進学校の先生がですね、よく先生代わってできましたねと言われたら、それは進学校の教授だから当然のことなんだとですね。いつもですね、準備はできていますというような答えが返ってきて、そうだなと思ったんですね。いつもですね、いかなる状況の中でもですね、さあここで御言葉を語りなさいと言われたら、いつでも語る準備ができているっていうのが、牧師の務めだし、進学校の先生なんかはですね、特にそういう準備をしておかなきゃいけないだろうなと思います。そう思うとですね、準備をしておくっていうこと、それがやっぱり一番大切かなというふうに思うのです。で、有名な良きサマリア人の例えが今日の話です。イエス様が律法の専門家に何をしたら永遠の生命をいただけるかという問いかけから今日の話は始まります。その中で、言われたことは隣人を愛すること、そのことでした。そうすると、私の隣人とは誰ですかと質問して、このサマリア人の例えがですね、語られたということです。隣人が分かったから愛することもできますと言いたかったんでしょうけど、でもそれができないという、そのこともイエス様はですね、言われてますし、最後に誰が隣人になったかというふうに言われて、律法の専門家のですね、考えと全く違うことを考えておられたというのが今日の箇所でしょう。ただこの箇所でよく読んでみると、サマリア人っていうのはいついかなる状況においても傷つき倒れている人の隣人になることができる準備はしてあったという、そういう話なんだろうなと思います。油とブドウ酒をですね、傷に塗って宿屋で解放してうんぬんというくだり、あれはとっさの出来事の中でできるわけじゃなくて、いつもいついかなる時にも強盗に襲われた人がいたらどうしてあげるかということも考えて旅をしていたのでしょう。そうするとイエス様は誰が隣人になったかというですね、問いとともにですね、どれだけ準備をしているかという、そういうことも私たちに今日は問いかけておられるのじゃないかなというふうに思います。実は昨日のですね、お昼にですね、東京教会のですね、人から電話をいただきましてですね、一人のおばあちゃんがですね、天に召されましたという、飯野武さんというですね、おばあちゃんで、牧師になって最初の教会が東京教会だったので、非常にお世話になってですね、子供たちに御言葉を語るのが大好きなおばあちゃんでですね、いろんなことを教えてもらったですね。で、東京教会から離れた後も手紙をくださったりですね、お菓子を送ってくださりして励ましてくださったんですね。ただそのおばあちゃんのことでですね、覚えてるのはですね、おばあちゃんから一回怒られたんですよね。で、何怒られたかっていうとですね、1年目だからがむしゃらにいろんなことやってたんですよね。そして風邪ひいて多分倒れた時があったんだと思うんですよね。その時におばあちゃんですね、やってきて何て言ったかっていうと、 神様の働きだからといってですね、がむしゃらに働いて健康を害することは神様の御心ですかつって怒られてですね、そうじゃないでしょつって怒られた。それは一番覚えてるんですよね。それ以来そうだなとですね、やっぱりですね、牧師っていうのは病気になってですね倒れちゃいけないっていうか、日曜日にですね倒れるなんてことを絶対あってはいけないという、やっぱり日頃準備をしておかなきゃいけないっていうことをそのおばあちゃんから教えられたんですね。なので26年ですか、牧師になってですね大病したことないですよね。あと日曜日ですね、病気でですね休んだこともないんですよね。やっぱり多分それはあのおばあちゃんの一言があったからだろうなというふうに今感謝しています。まあ、いつも準備ができているですね、チームがですね働いててもですね、チームが一人病気で欠けたとしてもですね、その人が帰ってくるまですぐに代わってできる体制、そういう準備っていうのもですね私たちはしとかなきゃいけないというふうに思います。まあ、まずそれは心の準備からだというふうに思います。まあ、共にですね生きていく仲間ですから、補い合える準備、まあ、そのことをするってことが、まあ、今日イエス様から私たちに教えられていることではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが使えるために日頃の生活の中で心の準備をすることができるように、いついかなる時にでも苦しみ悩み倒れている人たちの手を握り、また奉仕することができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。今日は1学期の最後のまとめの九州学院の聖書館の授業があります。どうかあなたが共におられて福音を生徒たち一人一人に語ってくださいますように。病のところにある人たち、また悩み苦しんでいる人たちには、あなたの豊かな祝福がありますように。また今日私たちに与えた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。